サムエル記第2、12章 15b から31節までをお読みいたします。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って、彼を地から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王はあの子が生きているとき、我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼らが思ったからである。しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事をとった。すると家来たちが彼に言った。あなたのなさったことは一体どういうことですか。お子様が生きておられるときは断食して泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をなさるとは。ダビデは言った。子供がまだ生きているときに私が断食して泣いたのは、もしかすると主が私を憐れみ、子供が生き返るかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び寄せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。ダビデは妻パテシバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女が男の子を産んだ時、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されていたので、預言者ナタンを使わして主のためにその名をエディティアと名付けた。そしてさて、ヨアブはアモン人のラバと戦い、この王の町を攻め取った。ヨアブはダビデに使者を送っていった。私はラバと戦って水の町を攻め取りました。しかし今民の残りの者たちを集めて、この町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名が付けられるといけませんから。そこでダビデは民のすべてを集めてラバに進んでいき、これと戦って攻め取った。彼は彼らの王の冠を頭から取った。その重さは金1タラントで、宝石がはめ込まれていた。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石のノコギリや鉄のツルハシ、鉄の斧を使う仕事に就かせ、レンガ作りの仕事をさせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。以上でございます。横谷渡先生より、祈りに応えられるられぬ神と題しましてメッセージをいただきます。
一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。天のお父様、今日も私たち一人一人をあなたが名前を呼んでこのところに招いてくださっていること、またすでに捧げている私たちのこの礼拝を神様が受け取ってくださっていること、そしてこの祈りに今あなたが耳を傾けて聞いてくださっていることを信じます。主よ、感謝いたします。先ほども祈られましたが、神様の御前に立つにふさわしくないものが神の憐れみのゆえにあがなわれて、こうして御前に顔を上げることができることを感謝いたします。先ほども賛美しましたが、私たちの最後の拠り所は主よ、あなたのお言葉にあります。私たちはただ神様、あなたの言葉が最後の拠り所です。どうぞ今からのひととき、主よ、あなたがこの小さいしもべを用いてくださって、今日ここに集ったお一人お一人に神様言葉を語りかけてください。そしてこの街道を去るときに、ただあなたの御言葉が心に残るようにしてください。病の中にある兄弟姉妹の上に、また大きな苦しみや悩みを抱えている方々の上に、神様、あなたの慰めとまた救いの御手があるように、世界中であなたが礼拝されていますけれども、どうぞそのような中で迫害を受けている方々の上に、紛争の中にある方々の上に、憎しみがあり大きな傷があり恨みがあり許せない心を持っておられる方々の上に、神様、あなたの平安があり癒しの御手がありますように、心からお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前で祈ります。アーメン。本日の聖書の箇所は、ダビデが神様の前に大きな罪を犯した後、預言者ナタンが使わされて、そしてあなたの罪をこの見過ごした、あなたは死なないという神様の許しですね、許しの宣言が出された後の内容になります。15節の後半からですけども、その13節と14節ちょっとご一緒に、今日の箇所ではありませんけども、お読みしたいと思います。前回の箇所ですけども、13節と14節、神様がナタンとして言われた言葉、まあ、ダビデの言葉もありますけども、ご一緒に13、14、3、はい。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。 ダビデが罪を許された。しかしその代償として神様はその生まれてきた子供を撃って殺す、その子は必ず死ぬとここで主は語られました。14節、日本語にもあるようにここに、あなたに生まれる子は必ず死ぬと、死ぬという言葉に強調が置かれています。聖書の原文であるヘブル語でもここには強調があります。死ぬという言葉が2回繰り返して使われていますね。必ず死ぬと日本語では訳されています。それはダビデの犯した罪ゆえであるということがここで記されています。今日の聖書の箇所はこの神様のこの子に対する死の宣告、それを受けたダビデの必死の祈りが中心に記されています。ちょうどこの先週月曜日ですね、うちの妻が手術を受けたわけです。軽い手術でしたのであまり心配もなく考えていましたが、ちょっと何人かの人にお話しましたけども、4時から5時までの1時間の手術で、その後2時間処置室にいて、2時間後すなわち1時にはこの病室に戻ってくるからっていうことでですね、私はその手術室には行くことができず、その関係者以外立ち入り禁止というそのドアのところまで行って、そして祈ってるからねっていうことでそのベッドで運ばれていく妻をこう見送ったわけですね。でそんなに重い、手術ではないですから、大丈夫だろうと思って安心していたわけです。ところがあんまりなんかちょっと昼寝をしようとその時思っていたわけですが、病室のそのベッドでは、ベッドというかそのソファーでですね、なかなか寝れなかったんですね。そして、病院の周りをこううろうろうろうろこう歩いたりとかですね、してこう待っていたわけです。ある方からこう電話がかかってきて、日本からもかかってきてですね、そして祈ってるからどうだったっていうことが何回かありました。そういう中で、私もこう祈っていたわけですけども、あんまり心配してなかったんですね。ところがその手術がですね、終わって、しばらく経っていると思うんですけども、全然この連絡が来ないし戻ってこなかったんですね。でこれはなんか遅いなと思っていて、僕もその看護師さんにこう聞いたりとかですね、そしてうろうろしてたんです。そのドアのエレベーターで騒ぎられたところまでこう行って、そしたらその電話がかかってきて、そしてそのタイ語でバーッとこう喋られたものですから、ちょっとタイ語わからないので、この変わりますって言って、そのそばを通った看護師さんにこう変わってもらったんですね。そしたらお医者さんがこう話があるから来てくれって呼んでるよって言われたんですね。でそこから急にですね、ちょっと焦りまして、なんかこれはまずいことでもあったんじゃないかと思ったわけです。でそこからもう本当に必死でですね、わずか20分ぐらいのことだったんですが、こう祈りました。神様、本当に、これまでの私の罪を悔い改めますので、どうかこの妻のこの体を守ってあげてくださいって、もう本当にね、その時はね、ちょっと動揺していたので、必死で祈ったんですね。ところが結果は、なんてことなかったんですね。ただ予定していたその手術より少し長引いただけで、結局その処置室での時間が長かったのと、またお医者さんはただの報告をするだけだったっていうですね、無事成功しましたよっていうとか、こことここの部分を取ったんですよっていう、そういう説明で、本当になんていうか肩から鬼が降りて、よかったっていうこと、神様お祈り聞いてくださったっていう、この本当に安堵があったわけです。それから2時間落として、9時ぐらいですね、7時に戻ってくる予定だったんですけど、9時ぐらいになって妻がようやく病室に戻ってきたわけです。その間私の中では、そういう神様との祈りの時間があったわ です。それは私にとって本当に良い経験だったなと思わされました。私も僕はもう少し危ない手術を受けたことがあるんですけども、こう他の人から祈っていただいて心配されていただくことはあったんですが、今回初めてこう逆の立場で心配する側でいたわけですけども、本当に命の危険がある手術を受ける、そういう人のこう家族というのは、こういう思いをするんだなっていうこと、治るか治らないかわからないような、そういう場面に立ち会うとき、本当に人っていうのはこういう気持ちになるんだなっていうこと、そのことがわずか僕の場合20分ほどでしたけども、この経験させていただいたのは本当に幸いであったと思います。そして今日のその聖書の箇所を読む中でですね、ちょうどこのダビデがこの子供の癒しを祈っている場面であったということ、これもまた神様のこの配慮なのかなということ思わされながら、今週病室やまた家でですね、この御言葉を学ばせていただきました。で、今日聖書の箇所のタイトル、説教のタイトルにしたように、神様はここでこのダビデの悲痛なる祈りを聞かれなかったということが記されています。16節からですね、書かれています。16節ご一緒にこれも声に出してみましょうか。16節、3、はい、ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中血に伏していた。17節見ると、彼の家の人たちがダビデを心配して、この食べて何か体にね精をつけた方がいいんじゃないかということを言うわけですが、ダビデは食事を取ろうとせずですね、ひたすらこの神に祈り続ける。18節見ますと、それが7日間続いたことが記されています。7日間断食ってもう生きていけるんだろうかっていう気もしますけども、とにかくダビデはここで必死で祈ったっていうことですね。私あるいは私以上の経験した方何もこの中にいらっしゃると思いますが、本当にこの時のダビデの思い、どんなにか辛かったことかと思いますね。この1週間ものを食べることができないほど彼は子の命が助かることを願い続け、そして神様に祈り続けたわけです。16節、これもヘブル語の原文を読むと分かることなんですが、16節のこの言葉、それは直訳的に言うと、ダビデは神を求めたっていうのが主文なんですね。主文というのは軸になることは中心の言葉なんですね。主動詞って言ってもいいでしょう。ダビデは神を求めたっていうことですね。すなわち他の一切のことを排除したんです。食事のことも生活のことも仕事のことも全てやめて、ただ神のみを求めたんですね。先ほどあなたの御言葉は我が主の灯っていうね賛美を捧げました。これ御言葉そのものですけども、私たちは本当に暗闇の中を歩むときに、光の中を歩んでると思っているときはそういうことないんですが、暗闇を通されるとき、やっぱり御言葉、神様を求めるわけです。本当に神様、神様って本当に彼はここで叫び求め続けたんだと思います。しかし何のためにその子が死んだと18節に記されています。それは先ほど読んでいただいた14節の最後に、必ず死ぬという神様のこの 御言葉が成就したわけですね。この後ダビデはその死んだことを確認した後、この礼拝を捧げ、そして家に帰って食事、まあ普通の生活を始めたでしたし、家来たちはなぜですかと聞くわけですけども、彼はこのことを受け入れて、もうあの子は帰ってこない、私があのところに行くことがあっても、あの子は私のところに戻ってこないと、この死を受け入れるわけです。全然こう悲しんでないように感じるかもしれませんが、まあ、ダビデが悲しくなかったはずがないということです。この23節ですね。ちょっと妻のこととちょっとダブっちゃってね、今回ちょっと感情的になりすぎかもしれませんね、すいません、まあ、本当にダビデとしてはものすごい悲しみの中でこの言葉を告白しているんだと思います。そして24節25節で神様の慰めがあるわけですね。聖書はそのままさらっと書いていますが、23節から24節に至るこの空白には最低でも2年はあったと言われています。だからすぐ子供が与えられたわけではなく、2年間の、まあ、2年以上ですね、数年間のダビデのまたバテシバのこの悲しみがあった。しかし、主は彼らを顧みて第二子をこの二人に与えられた。その子の名前は有名なソロモンですね。ソロモンというのは平和という意味が一般的であります。シャロームっていうね、ギリシャ語にもなっていますが、もしヘブル語なんですけども、シャロームというのはこのソロモンという意味ですね。平和があるようにということです。もう一つソロモンというこの言葉、シャマーという、シャマーではないな、ちょっとヘブル語原文言語忘れましたけど、このソロモンという言葉はヘブル語の意味には償うという意味もあるそうですね。平和、神との平和、あるいは平和の王という意味、そしてまたこのダビデの罪の償いという2つの意味でソロモンと名付けられたようです。さらに神様はこの預言者をわざわざ使わせて、この子をエリデア、主に愛されたものという名前も付けてくださったということですね。このバッテシェバとダビデがこのことでどんなにか慰められたことでしょうか。このサメル記というのはバビロン捕囚の頃に書かれたと言われています。ですからこの著者がここで、まあ、伝えたいこと、それは慰めですね。こんな大きな罪を犯したダビデであるが、でも神様はこのように回復を与えてくださった。だからあなた方も今は神の裁きによってバビロンに捕らえられて、ものすごい苦しみと悲しみの中に、賛美が口からとても歌えない、そのような苦しみの中にあるバビロン捕囚の民に対して、このサムエル記はあなた方にもこのダビデと同じように神様は慰めを与えてくださるということがここで込められているメッセージであるわけですね。26節からは最後31節までは、アモン人との戦いの結末が記されています。この11章12章のダビデのこの罪、そして、この罪の悔い改めに 関してはアモン人との戦いが前後関係で挟まれているわけですね。もう1ヶ月ぐらい前になるから覚えてないかもしれませんが、もともとですね、ダビデはアモン人の王様にですね恩義があったので、その王様が亡くなった、それでこの、そのせっかく王様に、前の王様にですねよくしてもらったから、この慰めの使者を送ろうって、恵みを施そうってダビデが思って、アモン人にこの弔いのですね、慰めの使者を送った。ところがそのアモン人の次の王様がですね、それをこう疑ってですね、そのひげを切り落としたり、服を半分に切り落としたりして恥ずかしめたっていうこと。でそこからこのアモン人とイスラエル この戦争が始まったわけですね。でその後いろんなことが、このダビデの罪とその悔い改めがあって、ここに結末が記されているわけです。結果としてこの戦いはダビデ軍の大勝利に終わって、そしてこれ以降、まあ、しばらくの間ですけども、アモン人はイスラエルのその奴隷として使えるようになったということですね。ちょっと話が長くなりましたが、今日ここから私自身が教えられたことを3つお話ししたいと思います。今日の箇所からまず聖書が私たちに語っていること、それは罪を私たちが犯すときには必ずその刑罰を受けなくてはならないということですね。私たちが罪を犯すとき、必ずその刑罰が伴うということです。ローマ人の手紙には罪から来る報酬は死ですと書かれています。ですから旧約聖書だけでなく新約においても同じです。神様はダビデのこの罪を簡単には見ていなかったということですね。たった一人ではない、たくさん子供いたんですが、このバテシェバとの間でできた一人の子供の命を奪うほどに罪とは重い影響を及ぼすんだということです。あ、いいよいいよダビデ、お前一生懸命これまでやってきてくれたから、それぐらいの罪は見逃すよ、あなたは私を信じてゴリアテを倒し、あるいはそのサウルのこの虐げにも耐え忍んだから、今までよくやってきてくれたから、だから あなたの罪はもう見逃してあげるよとは神様はお考えにならないっていうことです。神の前に罪を犯すっていうのはそれだけ重いということですね。重大な影響を及ぼすということであります。お開きになれる方は第二コリントの5章21節というところをちょっと開いていただけますか。新約聖書351ページ、第2版の方は320ページから321ページの間にあります。第2コリントの5章の21節こうあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方になって神の義となるためです。もう一度読みますね。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ダビデの罪、それはその子の死によって贖われたわけです。同じように私たちの子の罪、それは決して感じてはならないということ。なぜならイエス・キリストがその罪を負って十字架にかかってくださったからですね。罪というのは必ず刑罰を伴うということです。それは私たちはみんなイエス様のところに持っていくことができます。ですから私たちが刑罰をこのように受けることはないかもしれません。もちろん罪を犯したらそれなりに死以外の報いを受け取ることはありますけれども、平安を失ったりですね、 人間関係が悪くなったりとかですね、あるいは泥棒したらその警察に捕まったりとか、実際に私たちも受けなくてはならない、償わなければいけないことは発生しますが、しかし神との関係においては私たちは許され続けるわけです。ですがそこにはキリストの命という代価が払われているということ、聖書は罪を軽んじてはいないということ、罪を犯すならば誰かがその刑罰を受けなくてはならないということ、私たちのためにはイエス様が受けてくださっているということを今日最初に覚えたいと思います。このところが曖昧になると私たちの信仰生活が曖昧になってきます。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったということ、ここがおろそかになってくる、あるいは軽んじられてくると私たちの信仰生活っていうのはおろそかになっていきます。なぜ私たちが日曜日ごとに礼拝をするのか、それがただの習慣になっていきます。ですから私たちはダビデがこの子の死によって大いに自分の罪の結果に苦しんだように、イエス・キリストの十字架の死を常に思わなくてはならないと思います。第2に移ります。今日聖書の箇所にはですね、この何度も取り上げていますが、ダビデのとバテシェバとの間にできた子供の死が描かれています。なぜこの子は死ななくてはならなかったのでしょうか。皆さん一読してどう思われたでしょうか。この子は一体何のために生まれてきたのかと私はこう何回も読む中で思ったんですね。生まれてこなかった方が良かったんじゃないかってね、思うわけです。この子はもちろんバテシェバとの不倫によってできた子供ですけども、でもこの世に命を与えたのは神様ですよね。神様の御心によってこの子は誕生したんですよね。神様がよしって言わない限りバテシェバとの間に子は身ごもらないわけです。世の中の全ての命がそうですね。本人たち親たちはそんなことを願ってなかったかもしれませんが、しかし神様だけは意図してこの世に胎児であろうとですね、中絶されていく命であろうとも神がこの命を与えようって言って誕生させているわけです。それなのに神様はなぜこの子をこの生まれさせそして死なせたのか、聖書にはっきり書いてますね。この子は神によって打たれたって、ね、神がこの子を打たれてこの子は病になった、そして7日目に死んだ、書かれてますね。生まれてこない方が良かったのではないかと思うわけです。明白に分かること、それはこれはダビデの罪によるということですね。ダビデが姦淫の罪さえ犯すことがなければこの子は生まれてくることはなかったですね。そしてもう一つはダビデの罪の許しのためですね。そのためにこの子は死んだわけです。最初に読んだ13節14節にそのことがはっきり書かれているわけですね。あなたの主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない、しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。つまりこの子が死んだのはダビデの責任ですね。この子が悪いんじゃないんです。ダビデの罪によってダビデが許されるためにこの子は死んだわけですね。しかし 皆さんいかがでしょうか。この子の立場に立って考えたらあまりにもひどい話ではないかと思うんですね。まあ小さいまだ赤ちゃんだったかもしれませんので、まだそんなに、辛いとかそういうこと思いはなかったかもしれませんね。何歳だったか分かりませんが、でもあまりにもそれではこの子がかわいそうなのではないかとも思うんです。お父さんのせいで何の罪もない子がその罪を負って死んでいく、それはあまりにもかわいそうではないか。また24節25節には先ほども触れましたが、ソロモンの誕生が記されています。バテシェバとの間にできた第2子ですね。24節の終わりにこうありますね。主はその子を愛されたって、主はその子を愛されたって、そしてその子はダビデをこのしのぐ繁栄を誇ることになりますね。皆さん、ご存知だと思います。第2代の次の王様はソロモンになります。そしてこのソロモン王は神様から知恵をいただき、長寿をいただき、繁栄と祝福をいただくわけですね。まさに神に愛された者としてのこの祝福を彼は受けていくわけです。第一子のこの名もなき子と第二子のソロモンの間には大きな違いがあるわけです。それを読むときに、神様ちょっと不公平なんじゃないでしょうかと私なんか思うんです。でそういうことは私たちの世の中の人生の中にたくさんあるわけですね。同じことをしていても大きな祝福、まあ、この世的な祝福かもしれませんが、祝福を得る人と大きな苦難に遭い続ける人がいるわけです。生まれ育った環境によってもそれはあるわけです。どうして神様はこういうことをなさったのかと思うんですね。結論から言うとそれ分からないんです。私にもどうして不公平なことがこの世にあるのか、どうして神様はこの第一子を愛されなかったのか、どうして祝福してくださらなかったのか、どうしてこの子を打たれたのか、もちろんダビデのこの許すということですけども、なぜかっていうのは私もわからないんですが、一つだけこの聖書を読む中で分かったことは、いいですか皆さん、神様はなぜこの子を打たれたのかはそれはわからないですけども、でも一つだけ言えることは、神様がこの子を打つことにおいて神様が平気であったわけがないっていうことです。ダビデがここで悲しんだ以上に神ご自身が悲しまないはずがないということです。神様が与えた命です。それを神ご自身が自らの手で打って滅ぼさなくてはならなかった、この神様の去り避けるほどのこの痛みがここにはあったということです。もっと広げて言うならば、世界中でこの今の時間に刻一刻と死んでいく、滅んでいく、その胎児の中絶によって死んでいく胎児のその命を神が嘆かないはずがないということ、国際飢餓対策の人がよく言いますけども、数秒に一人世界で、飢餓で人が死んでいっているということですね。何秒だったか忘れましたけども、その命を神様が嘆かないはずがないということは確かであるということです。そしてそれは人間の罪によるわけですから、神が頭を抱えないはずがないし、この子の命を神が惜しまなかったはずが ないということは確かであるということです。神様平気でこの子を打たれたはずがないということは今日ぜひ知ってほしいんです。また私たちの身の回りで病に苦しんでいる人、あるいは死んでいくその魂、そのことに私たちは心が痛みます。このダビデと同じように本当に物が食べれなくなります。そして本当にこの絶望を経験します。しかしそれ以上に分かってほしいのは神様が悲しまないはずがないということです。エデンの園の時代にはこんな死はなかったです。つまり神様はもともとこんなことは意図しておられなかったということ。しかし人間の罪があまりにも醜く大きいのでこうならざるを得なかった神様の悲しみをここで私たちはもう一度覚えたいんです。そしてもう一つそのことを裏返して言うならば、神様という方はそこまでして私たちのことを愛してくださっているということ。何て言うかというと、この子の命を打たれたのはそれはダビデを生かすためですよね。ダビデを許すためですよね。この子には申し訳ないんですけども、でもこの何の罪もない子供を打ってまでそれまでして神はダビデを許すことを選び取ったということです。この何の罪もないたっとい命には変わらない、ダビデと変わらないこのたっとい命を自らが打ち滅ぼすほどにダビデのことを神は愛したということです。大切にしたということです。翻って私たちに関して言うならば、たった一人のイエス・キリストを打つほどに神は私たちのことを愛しておられるということですね。イエス様を十字架にかけて打たれるとき、神様が平気であったはずがないということです。誰よりも神様ご自身が心を痛め嘆き悲しんでおられた。しかし裏を返して言えば、それほどに神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、私たちのことを愛しておられたということですよね。ですから私たち人間の側でですね、神様それは不公平です、イエス様何の罪もないのにあなたはなぜ全ての人の罪をイエス・キリストに負わせたんですか、なんでそんなひどい話をことをしたんですかと、私たちの側から神に対して不平を言うことはできないということです。罪のない人なら言えますけども、客観的にね、それはおかしいですよね。何の罪もないダビデの子がなぜダビデのために死ななくてはならないのか、また第二子のソロモンはなぜあんなに繁栄と祝福を誇るのになぜこの子はここで死ななくてはならないのか、そんなのおかしいと思います。しかし私たち人間の側から、あるいはダビデの立場に身を置くならばそれは言えないですね。私たちが言えることは、主よなぜそんなにまでして私のことを愛してくださっているんですかということですよね。なぜたった一人のこの子を殺してまであなたは私を許すことを選んでくださったんですか。神様そこまで私たちのことを愛してくださっているんだということを今日ぜひ知ってほしい。これ二つ目のことですね。今日ぜひ知ってほしいこと、それは神様はたった一人の子を打たれてもなおそれ以上にここにいる皆さん、私たち一人一人のこと、私は関係ないって人は一人もいません。一人一人のことを神様は愛しておられる。それは自分のたった一人の子を十字架にかけてまで愛しておられるということ、ね、そのことを今日ぜひ覚えてほしいと思います。 最後3つ目、短くお話しします。最後に、今日のテーマに掲げた神が祈りに応えられなかったということであります。この後ダビデのずっと先の子孫の王様にヒゼキヤっていう王様が出てきます。この王様もですね、神様からこの死の宣告を受けるわけです。これの場合は本人ですね、王様ご自身本人があなたはあと何日後にこう死にますというこの裁きというか、まあ死の宣告を受けるわけですね。それでヒゼキヤ王はこの主の前にですね、ダビデと同じようにですね、ひざまずいて祈るわけです。そして涙を流してですね、神様に本当に祈るわけです。必死で彼は祈りました。すると神様はこの祈りを聞かれたんですね。そしてこのヒゼキヤのその寿命を延ばしてあげたということが記されています。またこの旧約聖書のさらに先になりますけども、ヨナという人のこの話の中で、ニネベの町を神様はあと40日したら滅ぼすということを宣言されるわけです。今日の箇所で言えば14節で、あなたに生まれる子は必ず死ぬというような宣言がニネベに対してもなされるわけです。するとニネベの人たちはこの言葉を聞いて熱心に悔い改めたわけです。そしてもしかしたら神様が災いを思い直してくださるかもしれないと、その罪を悔い改めるわけですね。そして神に祈るわけです。この時も神様は下すと思っていた災いを思い直されたって聖書に書かれていますね。つまり祈りが聞かれたわけです。聖書にはそういったことがいくつか記されています。つまり神様が下すと言っていた災いを思い直されたということですね。出エジプト記でこのモーセがいない時にこのイスラエルの民がですね、金の格子を作ってこれが私たちの神様だって拝んだ時にも、神様はこんな民は滅ぼす、そしてモーセあなたから新しい民を作り直すって言ったんだけども、でもモーセが必死で神の前に祈った時、神様は下すと言っていた災いを思い直されてますね。つまり私たちが本当に神様の前に祈る時、神様は祈りを聞いてくださるわけです。新約聖書にはこの子供が病気のお父さんの子供が悪霊につかれて苦しんでいるお父さんの話も出てきますね。そしてこの弟子たちにこの息子、悪霊に苦しむ息子を何とか助けてやってほしいとこの言うわけですが、弟子たちを追い出すことができない。そこにイエス様が現れて、イエス様との関わりが生まれるわけです。そしてそのお父さんはそのイエス様に、もしおできになるんだったらこの子を助けてやってほしいって頼むんですが、イエス様はできるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできると言って言うわけです。そしてこのお父さんは叫ぶわけです。信じます不信仰な私を助けてくださいって言ってね、神様このイエス様この祈りを聞かれてこの息子を助けてあげるわけですよね。聖書にたくさんそういう話が出てきます。そして私たちは主は祈りを聞いてくださるっていうことを今まで信じてきているわけです。しかし今日の聖書の箇所にはそうではなかったということが記されているわけですね。神様は祈りを聞いてくださらなかった。ダビデの祈りが足りなかったんでしょうか。そんなことはないですよね。彼は必死で祈った。全てのものを排除してただ神様だけを求めて7日間断食をして徹夜で地にひれ伏して祈り続けた。それでも答えられなかったということ。私たちもまたそういうことを経験するわけです。いつも祈りは聞かれると信じて祈るべきです。でも時に聞かれない時があるわけですね。 なぜ神様が祈りに答えてくださらないのか、これも私には分かりません。なぜ不公平なことがあるのかも分からないように、なぜ神様がこのダビデの祈りを聞いてくださらなかったのか、時にヒゼキヤの祈りやモーセの祈り、またニネベの人たちの祈りを神は聞かれるのに、この時は主は聞いてくださらなかったのか、この子は死ななくてはならなかったのか、それは私にもよく分かりません。しかし今日の聖書の箇所から、黙想を重ねる中でですね、教えられたこと、神様から教えられたこと、それはいいですか、もう本当短くいきます。神様をが望んでいること、それは祈りが聞かれなくてもなお信じる信仰であるということです。信仰というのはもちろん聞かれると信じて祈るのが信仰ですけども、さらにもう一つ大事な信仰は、たとえこの祈りが聞かれなくてもなおあなたを信じるというのが信仰であるということです。ヘブル人の手紙の中に、この人たちは約束のものを手に入れることはなかったけれども、はるかにそれを見て喜んで歩んだというふうに書かれていますね。ヘブル人の手紙の11章に信仰の記録が残されていますけれども、約束のものは手に入れることはできない、でも信じるのは信仰であるということです。この時ダビデが求められたのはその信仰であったということですね。ご一緒に20節ご一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事をとった。ダビデが自分の愛するその子を失った時、彼がしたことは何であったか、それは礼拝をしたんですよね。貧したことは礼拝だったんです。誰を拝んだんですか、それは祈りを聞かれなかった方を拝んだんですよね。自分の祈りを、本当に心から祈った祈りをノーと言って拒まれたお方を彼は礼拝したんです。もうこんな神なんか知らないと言って出ていかなかったんです。彼は祈りが聞かれなくてもなお神を神としたんです。それでもこの方を自分の神として礼拝したんですよね。納得はしないでしょうね。なぜ私の祈りを主は聞かれなかったのか、なぜ自分が死ぬべきなのにわあこうあなたは殺すんですか、そんなことがこの祈りの中であったでしょう。しかし信仰というのは納得することではなくて信じるんです。頭ではなぜここでこの子が死ななくてはならないのかわからない、どうしてあの人の祈りは聞かれるのに私の祈りは聞かれないのかわからない、でもあなたを信じます、あなたが愛であること、あなたは最善であること、今わからないけれどもこの先きっと何か神様の良い計画があることを私は信じますと信じていくのが信仰ですよね。ダビデという人はそう信じただとこの20節の言葉は私たちに教えているのではないかと思います。そしてこの信仰は一昼夜によって得たのではなくて、7日間の神との交わりによって得たんだと思うんです。神様なぜこの子をすぐに打って死なせなかったのか、7日間の猶予を与えたのかはそこにあると思います。ダビデが 他のものを全部やめて食事をせずに断食して神の前に祈ったこの7日間によってダビデの信仰というのはここに至ったんだと思うんですね。今私たちに神様が求めていること、それは祈りが一番聞かれると信じて祈ってください。でももしそれが聞かれなくても、なお神様は私を愛してくださっている、なお神様の恵みはその先にあると信じる信仰です。そしてその信仰を私たちが得るためには、日常を離れて神の前に出るしかないということです。自分の心にある苦しみや叫びや矛盾や理不尽だと思うことを全部神様にさらけ出してください。そして神様だけに訴え、そして神の前に祈り求めてください。その時この人知をはるかに超えたキリストの平安が私たちの心を満たしてくださいね。新約聖書にそう約束されていますけども、それはこの7日間の祈り、まあ人によって期間は違うかもしれませんが、しかし私たちは神の身を求めるという時間を持たなくてはならないということを最後にもう一度覚えたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、平和な中、何の苦しみもない中で、本当に綺麗事を言うことは簡単です。しかしひとたび大きな病を患ったり、あるいはお医者さんから死の宣告を受けたり、あるいは愛する人が本当に死んでいくのを経験したりするときに、私たちは本当に主の愛を疑い、神様本当にあなたから離れそうになります。しかし主よ、ダビデがこの最愛のこの子供を失ってなおあなたを神として礼拝したように、またその前に7日間あなただけを求めてあなたとの祈りのその時間を持ったように、私たちも今あなたの御前に出ます。どうぞ綺麗事で終わることなく、本当に私たちがそれぞれの人生の中でこの苦しみ、この悲しみ、この窮地に立たされた時に、ダビデのごとく神を求め、神による勝利を得させてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。